今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。よろしくお願いします。
じゃあ3人揃っての今日は収録となります。よろしくお願いします。うんうん
うん、よろしくお願いします。
前回の最後だったか前々回の最後ぐらいに言いましたけど、
はい、
今回が150回ということで、
おおおおおお、
ねえ、まあ特に変わったことをやるつもりはないですけれど、ね、シマオマホイズムで
そうですね、普通に
そうですね、こういう区切りの回こそ普通のことをやるとイズムでいきたいと思いますので、
150か、
うん、いつものあのみんな大好きなやつちょっとやっていこうと。
あ、おお、マジっすか。
思っております。
新ネタあるんですか。
新ネタがございます。
おお、
はい、あの人あの時何歳だったかクイズ
出ましたね。
はい、我々が楽しいだけでね、
そうそうそう、
聞いてる人たちどうなのかちょっと全くわからないんですけど、はい、すみません、お付き合いください。
東京ポッド許可局でね、うん、やっている、うん、その人が何か成し遂げたりなんかやった時の、まあ、いくつだったかというのを当てるというクイズですね。でその本当に、まあ、当てるだけというよりはそのそこまで至るまでお楽しみと、
う
ん、
はい、ちょっとね、当てに行き過ぎてたっていう私の、
いやいや全然いいんですよ、
最近の反省がある。
全然いいんですけど、
いや今の僕は振りなんじゃないかと思って、いやいや今日も振りで、
いやいやいや、
この後また当てに行き過ぎるっていう、あの僕なんか視聴の方に、うん、門川君よりも早く答える人を募集したいです
ね。いやいや、
はい、今日も楽しみです。僕そこを見るのもちょっと楽しみになっちゃってる。
はい。はい、では行きます。
ジャンルがどこかな。
あ、そうですね、今回はですね、
はい、
東京ポッド許可局の中で、うん、あのラジオに紹介されたクイズなんですけど、
うん、
TBS ラジオの澤田大樹記者
はい、
元あのクイズ研究会だったそうで、大学でですね、
いろんなバックもありますよ、
ね、ありますね。でこのクイズ大好きだということで、うん、自分も出したいということで、
おお、澤田さん作成によるあれなんですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
で今回ジャンルとしては、まあ、オリンピック
か、
ね、
はい、なるほど、
スポーツの中でオリンピックというのなんですけれども、うん、フィギュアスケーター、
うん、
伊藤みどりさんが、
うわー、そっか、
東京オリンピックで銀メダルを獲得したときいくつだったでしょうと。
いくつか、
いくつか、
そうですね、
90年ですよね確か。違うかな、うん、違う、94かな、違うかな、ちょっと待ってよ。
92がバルセロナですよね。
冬季ですよね。
冬季だから。
冬季だから、ね、あの、いや、もうこれちょっと僕ね、もうなんかまだちっちゃい頃みたいな記憶になってくるんで、
うん、
あれなんですよね。だから98長野なんで、4の倍数で下げてって、
90、
94なんですよね。わ、これちょっと何も自信ねえな。
お、
あ、
何歳ですよね、何歳。
何歳ですよね。確か90年ぐらいだと思うんだよな、伊藤みどりさん。まあでもこれちょっとあれですね。これはちょっと情報がなさすぎるから。
うん。
伊藤みどりさんね。あれ？そうですよね。もうフィギュアってでも、
うん、
ね、超どんどん若いじゃないですか。
はいはい、
うん、でね、あの全盛期が本当は浅田真央さんは、
うん、
ね、あの年齢的に出れなかった14歳ぐらいの頃が本当は出てたら金取ってたんじゃないか みたいな話もあったりとかするみたいな、ね、だからどんどんでも低年齢化していったみたいな文脈もあった気がするんですよね。
なるほど、
ね、浅田さんの頃ぐらいにね、だからその今から30年ぐらい前なんで、まだ低年齢化していくちょい前みたいなイメージでいくと、これ20は超えてるんじゃないかな。伊藤みどりさんってその次も出たのかな、確か。全然覚えてねえな。 さすがに。
もう僕なんか、どっち技術の方ですよね。トリプルアクセルとかね、3回、はい、3回転っていう。
そうっすよね。
トリプルアクセルのイメージありますよね。
みどりさん、でも多分90年ぐらいに、あれでもな、20代。今何歳かとかも分かるはずもないですからね。分かるはずもないからな。あ、でもやっぱ、今はね、なんかやっぱり17、18の子とかが乗って、で、20ぐらいでも連覇したりとかして、みたいななんかイメージがやっぱあるんですけど、その頃はなんかやっぱ、いわゆる普通にアスリートとしてのなんか、ど真ん中の年齢だったんじゃないかな、イメージ。20前後。でも20は超えてる気がするな。10代。10代でメダリストみたいなんて、やっぱ、岩崎京子さんがすごいこと、まあ、あれはすごいちっちゃかったっていうのもありますけど、
確かに、その見出しがニュースバリューになります
ね。ねえ、10代でメダリストって相当、今はなんか結構ね、当たり前というか、まあ、あるよね、みたいな感じもあるけど、当時、それがすごいセンセーショナルだったし、みたいな。文脈あると考えると、やっぱ20超えてるイメージなんだよな、
まあ、あと一方でなんか特にアスリートの寿命が25とか言われてた時代だったと思うんですよね。だから20、あ、その野球選手とかまたちょっと違うかもしれないですけど、オリンピック系の人25までぐらいとかってピークがってなると20、25の間とか。
そうっすよね。その辺っすよね。その辺のどの辺に落としていくかって感じですよね。
そうですね。どっち行こうかな。
1?
加藤さん21。
21? なんか、なんとなくの記憶ですけど、本当まだ、僕、90年の大会だったとしたら、僕は、7歳とかなんですよ。
はいはいはい、
はい。そう。だふわっとした記憶しかないですよね。
そうですね。
そうそうそう。でも、なんとなくですけど、なんかその、大ベテランみたいな感じのノリってわけでもないし、なんか次の大会でもみたいな、なんかノリもちょっとあった気がするから、なんか、11。で、まだ次の大会の時25で、ね、狙えるんじゃないかぐらいの。これ予想っすね、完全に。まあ、90年なのかどうかっていうのも。
予想。
そうですね。90年なのかどうかっていうのも怪しいけど。
ちょっとじゃあ僕はちょっと話して、後半ってか、25近くの24でいきます。
そうですよね。
はい、あ、
でも、やっぱあれだよな、その次の94年が、あの原田さんの大失速の
みたいなのが。ああ、そう。
どうだった
の？その後、長野ですね。
ね。94だとしたらちょっとなんかわかんない。まあでもどっちにしろわかんねえな。
じゃあ、角川さんが21。
はい。
川さんが24。
24。
はい、答えは、
はい。
22でした。
ああ、あ、でもいい、なんかまあ悪い、
そうです
ね、悪くない。
そうです、そうです。
あ、結構今回はなんか当たってないけど、
なんのあまり情報量が全然ない中
で、そうですね。いや、本当。
ニアピン。
ちょっとね、ここね、あの非常に澤田さんいい問題だというポイントが一つあったんですね。今パトカーさんもカズさんも98年が長野、
はい、
94年がまあ、これリレハンメルですね、90年。
あ、そう、リレハンメルだ。
で、その前は90年だっていう話になりますよね。で、これですね、僕も知らなかったんですけど、あの、1992年のバルセロナって、カズさん言ってたじゃないですか。92年までは、夏季と冬季同じ年にやってた
そうです。あ、そうなんだ。
なので、
知らなかった。
92年の、
知らなかった。
アルベールビル大会。
アルベールビル。
ね、この伊藤さんが夢だったんで、92年の次が94年になっていて、
なるほど。
リレハンメルの時に、その2年ずらしに変わったみたいなんですよ。
なるほど。
僕もそれ知らなくて。
なるほどね。
で、 東京ポッド許可局の皆さんも、うん、あのどの大会だろうなみたいな、年齢があれみたいな感じに、
そう名前出てこない。リレハンメルまではなんかまだギリたどれたとして、
う
ん、
そうですよね、うん、そうだから92年だっていうのが、
うん、
結構ポイントかもしれないですね。
なるほどね。
川川さんも90年かなっていう、
うん、でもそうなんかね、7歳だとしてそんなちっちゃい頃の記憶かなっていう、なんか若干の違和感もあったんですよね。
まあね、次のオリンピックだったかみたいな話ですね。そうそう
そう、あれみたいな、だから次なのかな、あれみたいな、なんかちょっと混濁する感じがあったんですよね。
その違和感はね、すごく合ってたということですね。1969年8月生まれの現在53歳と。
うーん、
そうですね。で、まさにさっきカズさん言った通り、あの、女子で初めてトリプルアクセルを、
うん、
アルベルビルで決めて銀メダルになったと、うん、いうことでしたね。
いやー、そうか、22。うん、なるほど。
ちなみにもう一個あったんですよ、クイズ。
お
お。
お
もう一個はですね、ダウンタウン松本さんが
お
ベストセラー衣装を出した。
衣装を出した時か。
いきます？
あ、ちょっと行ってみていいですか。でもな、わかんないな。
ね、でもすっごい売れましたよね、これね。
でも、うんうん、衣装出した年、H ジャングル with T で、浜田さんもすごいなんか、ドーンってなってた時期で、なんかその NHK のなんか、特番っていうか、その、うん、いわゆる NHK スペシャルみたいな、ダウンタウンという、うんうん、なんかこう、現代のカリスマみたいな、やってたの僕覚えてるんですよ。うん、そうそうそう、なんかバラエティじゃない、こう、うん、彼らは何なのかみたいな感じで、うんうん、はたやこうファッションリーダーになっていってて、うん、みたいな、なんかこう、うん、あれでみたいな、で、かたやなんかこう本を出したらベストセラーでみたいな、なんかそういうのをやってて、なんかまあ同時代性がそこにあったなっていうイメージなんすよね、うんうん、ってなると、やっぱ90年代中頃、うん、
67かなと僕も思っちゃ
う。67っすかね、うん、67かな。 H ジャングル with T、 H ジャングル with T。
小室中1中2だった気がするんですよ。
そうっすね、いや、うん、67なんだろうな、でもその辺かな、95あたり、うん、まあでもその辺っすね、90年代、うん、半ばからちょい後ろかぐらいの。うん、でも90、衣装はなんか長いこと話題になったから、
うん、
94ぐらいでもおかしくないのかな。どうなんだ、
カズさんの中1、中2だと
?67 です。90。あ、56ですね。56あたり。
あ、56か。
うん。
確かに、出版って考えると、もちろん前かもしれないですよね。そう、
ああ、なるほど、なるほど。
ちょいね、あの
曲の方があれかもしれ
ない、ね、そうそうそう、その時代にドンみたいなね、うん、そうそうそう、むず、そうですね、今あれ、あの人たちってあの60、まさになんか還暦がどうのみたいなのが話題になる、うん、なったばっかなのかな60、うん、うん、あれ違う、そうだよな、なんかそんな話よくしてますよね、なんか、
うん、
アーティストとかなんか、だからまあ90年代中頃として今から30年前、
うん、
94年とかなんじゃないかな、衣
装、うん、僕ね間違ってました、うん、僕小 H ジャングル T 小6だから、
そう、なんかちょい前なんですよ僕ね、
前ですね、
95年またいで、やっぱ95年でちょっと時代の空気感ちょっと変わってるんですよ、
うん、
4月に阪神淡路があって、うん、サリンがあってっていう、そのちょい前な、
あ、前です前です、
うん、やっぱイメージがあるんだよな、なんかちょっと小室さんのドーンって前世が始まり出すのって、うん、すごいまだちょっと明るい感じのある、そっからちょっとカオスな時代にちょっと突入していくんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
93とかは
要は3、うん、うん、そうですね、僕もそれ今そっちになって
ます、なんかやっぱそうなると、うん、まあとはいえやっぱ30年前、でも20代で出してんじゃないかな、なんとなく、
うん、
29か8
後半、うん、
うん、なんかわかんないけど全然覚えてないけど、30になる前に出し、うん、こういうの書いときたいみたいなんで、
う
出したの
かな、うん、なるほど
知らんけど、
うん、知らんけど
知らんけど
ちょっと、まっちゃんっぽく感じち
ょっと28かな、なんかイメージ的に28っていうのがハマるかなってなると、もうちょい手前なのかな。でもあそこで99について言及してるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そうなんです。
99なんてあのダウンタウンのモノマネのクソカスみたいなことを、
はい、あ、そう、あ、そうなんですか。
そうそうそう、まあ、今となってはね、あれはご、まあ、僕の本意ではまあないというか、うん、なんかちょっと、まあもちろん本人書いてないんでっていうのも言ってて、まあちょっとその言いそうなことを書いてもらったみたいな感じだったんですけど、まあ、だから99出てきてたと思うんですよね。だから99出てきてたと思うと、もうちょいやとか。
そう、僕、なんかで、なんだっけな、自分が30超えたときに、まあ自分の中の心境の変化のときに、うん、なんかまっちゃんが衣装を描いたみたいなことを、
うん、なんかね、30かな、やっぱそうなると、
うん、なんか僕30超えた時の
めちゃイケがなんか95、96あたりから、
うん、あ、そうですね、
こう行き出すみたいなイメージだから、 そのちょい手前とかもしかして考えると、うん、31とかなのかな、逆になんか20代、なんかキレッキレだったから20代ってイメージどうしても言っちゃうけど、うん、11とかなのかな、うん、僕31にします。
もう30を超えた、はい、僕は30超えたってとこで書いてある、30で、
30で、
はい、
角川さん31、菅さん30、
はい、
はいはい、答えは31でした。
おっしゃいや、これはたまたまですけどね、ドンピシャというか。
いや、素晴らしい。
いや、
なんかその28ぐらいって思うと、99まださすがに出てきてねえな、あそこに99のこと書いてあったなって思って、
うん、すごいですね。だからパズルがどんどんね、はまっていく音が聞こえてくるような感じでしたけど、1994年の9月
24年、
はい、ちなみにあの、あ、聞きながらちょっと調べましたけど、あの、はい、H ジャングルビズ T の「オーボーテナイト」、これは1995年の3月。
あ、その混沌としてる時に流れたんですね。
そうですね、まあ年度としては一緒っていうね。
じゃあ年度が、まあ、震災の時ってことですよね、そんなと。
そうですね。
そうですね、
うん、だからまあ確かに、そのね、衣装出して、片やベストセラーで、うん、片やオリコンチャートトップでっていうの
をダブルミリオン来
ましたからね。受けて、あの NHK の番組を僕は見てたんでしょうね。
うん、そう
ですね。すっごい物々しい雰囲気の番組でしたけど。
63年9月生まれ、今年還暦、まあ来月
ですよね。なんかその話よく知ってますもんね。
はい、うん、うね、うん、いや、もう素晴らしいビンゴでしたね。
いや、いや、まあこれはでもたまたまですけど、あの99に対する言及が、あ、
その情報はすごい。うん、
そうそうそう、カズさんのね、思い出しました。30を超えて、うん、まあ、ちゃんは一緒に書いたっていう、
なんかね、それ
印象っていうのもね、うん、ほぼビンゴでしたね。
うん、
うん、
僕は文庫版で読んだんですよね、中学になってから。
あ、う
ん、
少し後になって。
そうそうそうそうそう。っていうその記憶は、うん、キレッキレでした
ね。時代のカリスマっていう感じでしたもんね。
うん、
はい、じゃあ今回も楽しくお届け
いたしました。すいません、長々とお付き合い。
何歳だったかクイズでございました
。いや、楽しいな、なんか思い出しますね。うん、なんかね、
そうですね、
あ、うん、90年代ってなんかちょっとこう浮き足だった、うん、こう田村さんもよく言うけど、うん、なんかちょっとね、なんか不思議な空気ありましたね。
そうですね、
うん、
さっきの角川さんのその95年を機にっていうのは、
うん、
僕も95年より前までは多分ちょっとまだバブルの、
そうですね、
残りがね、
わかります、わかります、
残ってたような気がしますね、うん、そうですね、それが結構もう本当に違う形になっていくっていう、
ね、
うん、タイミングだったかもしれないですね。
そうですね、
うん、でその95年にあのウォーテナイトとかが出てたんだなっていうのも今、
うんうんうん、
見ながら調べてね、思いましたけど、なんかどう、ちょっと、ややその前の時代の、その、95年になる前の雰囲気をまとっているような気もしていたんですけど、
うんうんうん、まあ、制作中は前だったかもしれないですね。
そうですね。うん、あれでもすごい歌詞がね、切ないんですよね。
そうですね。
歌詞ね、うん、特にね、こうサラリーマンになって、
うん、
あの読むとね、すごくグッとくる。うん、いい歌詞ですよね、
うんうん、 いやいやいや、そうでしたか。
あとやっぱこういう話すると、まっちゃんよりも年上になっちゃったっていうのをちょっと自覚しちゃう。
あの頃の、
ね、そう、
うん。
確かに、もうね、時代の寵児、
うん、
本当に、主軸のね、もうすでになってましたもんね。
本当ね。だから、今、なんかちょっと若手っぽく出てくる芸人さんたちって、
うんうんうん、
ねえ、なんだったらもうアラフォーだったりとか、
そうですよね。
なくても30は超えてるみたいな感じだけど、はい、うん、やっぱね、なんかあの頃22、3とかでも、ドーンとこう、うん、ねえ、2人行かれてみたいな感じでしたからね。
そう
ですね。すごかったな。
うん。
ナインティナインもね、ほんとそのぐらいから
と。ああ、そうですね。
ね、
うん。うん
はい、じゃあ先週のラジオですけれども、
はい、
はい、
全然先週のラジオ忘れちゃった
僕ね、角川さんちょっと聞きたいなと思ったのは、うん、あの古代メキシコ、
うん、
そうですね、文明
に限らずか、アステカとか、
そうですね、はい、アステカとかも含めて、うん、あの水曜日、
うん、
ね、ありましたね、
はい、
これ古代メキシコの話は前も角川さん何回かされてて、
うん、
カニのね、
そう
話とかで、
そうそうそうそう、ね、マヤの神話にポポルブフっていうのがあって、うん、そのポポルブフを解説してる本が僕すごい大好きで、うん、読んでるんですけどそうそうそう、
なんかあれでしたね、あの藤村詩人さんが出て、うん、あの、うん、いわゆる十二星座の中にカニがなんでいるんだっていう、
うんうんうん、
はいはいはいはい、う
んうん、あれはその非常にあの前から
そう
カニが
なかなかこうちょっと、うん、あの具体的な展示物とかの話もされてるんで、
うん、
こうちょっと、イメージが湧かずに二、
うん、
回ぐらい聞いたんですけど、
うんうん、
そうそうそう、面白かったですね、でもね、
うん
うん、
歌丸さんが生涯の一本みたいなね、うん、感じでよく挙げている、うん、あのアポカリプスという
アポカリプト、
うん、あ、ごめん、アポカリプト、
はい、うん、ですね、
メル・ギブソンの、
うん、
そこにも絡めてというかね、歌丸さんもすごい、うんうんうん、アメリカがものすごく好きで、
うん、
だけどなんか時代交渉おかしいんじゃないかみたいなことをよく言われたから、
うんうん、
逆にメキシコのね、そういう古代についてすごく調べて、
うんうん、
あったんじゃないかみたいな、うんうん、反応を一生懸命してたみたいなね、
うん
うんうん、僕、歌丸さん自身も造形がね、深くて、
ね、すっごい歌丸さんが大興奮でしたね、
ねえ、
あ、そうなんすかみたいなね、でも僕なんか長い長いと思ってたんですけど、3000年以上続いてるっていうのは、ね、ちょっとこう想像を絶する長さだな、ね、紀元
前1500年前ぐらいから、
うん、
15、6世紀ぐらいまで、ま
あ、そのスペインを
衝突受けるまで約3000年続いた文明っていうことで、
ね、うん、あ、そうなんすね、
そうらしいんですよ、凄まじいですよね、
3000はすごいですね、
3000ってね、もうそれこそだから、うん、あれ今僕も読んでるキングダムとかはね、
はいはいはいはい、
まあ、中国文明ですけど、まあ、
うん、
そんぐらいのあれでだったりしますけど、
うん、
だあそこにもう全くもう今全てがなんか残ってないからわかんないけど、
ね、
いろんなキングダム的なこう胸厚な歴史があったんでしょうね、うんうん、
ねえ、
ずっとなんかある種の戦国時代的な感じで続いたっていうし、
うんうん、
あ、そうなんですね、
ねえ、あとあれですよね、そのいわゆるメキシコっていうのが、
うん、
その思ってるよりなんかなんとなく思ってるよりずっとでかいっていうなんか話で、
面積的に、
そう、面積的に、なんつったかな、なんかあの日本の5倍ぐらいあるっつって、
あ、そうなんすね、
うん、
そう、
で、
だからすごいなんかね、
同じ
メキシコっつってももう場所によって、うん、こう気候とかから何から、ね、日本でも全然違うじゃないですか、うん、北海道も違うじゃないですか、
はいはい、
全然違って、だからそこになんか一様じゃない文明というか、あの文化、
あ、そういうことか、
いろんなところにあったみたいな話で、ね、
うん、
今まさに今日のなんかメキシコシティの気温とどこどこの気温とみたいな感じでこうおっしゃりながら説明されてて、なるほどねみたいな、
確かに、こっち
は25度最低気温10度だけど、うん、こっちは35度みたいな、うんうんうん、
あ、そう話されてましたね、
うん、なるほどみたいな、なんか確かにね、なんかその、うん、国のイメージってなんかこう 国名で言われるとどうしてもこう、
うん、
イメージ的にこう思考停止で、
ね、
みたいな、なんかメキシコって言えばああいうイメージみたいな、
ね、
なっちゃうけど、まあ、日本でも当たり前にこうねえそのグラデーションがあるように、
うん、
グラデーションがあるんだよなっていうのはね、うん、じゃあ出て確かになって思いましたね、
うん、
まさにねトウモロコシとかね、あの、
うん、
トウモロコシとかトマトとかもこのマヤ文明というかメキシコからの取り入れられてる、うん、来てるものなんで、うん、私たちにもねすごくもう身近なものになってますけど、
うん
うん、
メキシコ料理も美味しいです
もん
ね、
うん、
大好き、
なんかマヤ文字がすごい好きで、
うん、あね言ってましたね、
うん、前もね、そうそうそう
そう、
マヤ文字もねかなり今解読はされてきてるんで、うん、分かってきてる部分が多くてね、うん、そう自分の名前をマヤ文字でちょっと書いてみたりして、
ね、うん、ワークショップみたいなやってましたよね、
そうそうやってました ね、うん、その時それきっかけで今もう中1の長男が小2時の自由研究はマヤ文字の自由研究して、
うん、あ
へ
マヤ文字で自分の名前書いて、うん、こうやってましたね、うん、
結構立派な研究ですねそれはね、
うん、おもろいですよね、マヤ文字ってなんか、うん、あのいろんな、まあ、こもな、
うんうん、
文様みたいなのが四角く、
うんうん、
なんかお弁当箱みたいな文様が詰まってるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、あれで何を意味するかっていうよりも、うん、あの中になんかもうあれがある意味ワンセンテンスぐらいの感じになってて、あの四角一個が、うん、
はいはいはい、
の中にいろんな意味が入ってたりするんですよ、うん、だから本当幕の内弁当みたいなのがポンポンポンって並んでて、はいはい、うん、やっぱね可愛いっすよねあれね、
うん、面白いですよね、確かにね、うんうん、アズさんはどうですか？
あ、僕もね、あのちょこちょこ聞けるようになってきたんですけど、
はい、よかったです、うん、よかったです、
うん、あの今日は、広島知人平和みたいなちょっと話なんですけども、
はいはいはいはい、
あの時々こちらでもこっち僕らが住んでるエリア以外のラジオって聞かれて、うん、その話されることあると思うんですけど、うんうん、
エリアフリーで、はい、
はい、エリアフリーで、で僕もその機能を使って、自分の地元の広島のラジオをちょっと聞くことがあって、
お、
うん
うん
うん、で理由が僕の知人であのシンガーソングライターやってるヒッピーって方がいらっしゃるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、最近 TikTok とかでも結構、
うんうんうん、
その彼が使ってる曲がバズってて、
うん、
なんか、そう、曲が結構応援系の曲なんですよ、頑張ろうとか、うん、で、野球選手の登場曲とかで、あの DeNA の、4番、あ、名前なんだったっけ、牧、あ、そうです、
はい、
うん、とかの登場曲とかも歌ってて、
うんうん、そうなんですね、すごい、
で最近自分の歌の活以外になんか部活のいろんな地方に歌を歌うと同時に一緒にこう肩を組んでその人の歌を歌うみたいなのが、うんうんうん、そのバズってる理由なんですけど、
ね、あ、そうなんですね、
うん、もしぜひよければ、歌もすごく、はいはい、あのどんな時のマッキーがその彼の歌声をなんか絶賛したみたいな、そういうのもあるぐらい歌唱、そうですね、歌唱力もすごいので、まあ、もしよければ聞いていただきたいんですが、
はい、
あの昔からの知り合いで、うん、で情報が入ってきてラジオに出ますっていうのがあったので、あ、ちょっと聞いてみようと思って、ちょうど TBS 系列の RCC ラジオなんですけど、はい、
はいはいはいはい、
出た、
はい、出たですよ、ね、お昼なっていうラジオだったんですけど僕知らなかったんですが、まあ、うん、お昼時間帯の広島の情報番組みたいになって、
うんうん
うんうん、そこに出て、だいたいスタートが午前11時40分からなんですが1時10分ぐらいかな。なので、彼が出てるのは1時間30分後ぐらいには聞けると思うんですけども、
うんうんうんうん、
ちょっと詳細に言ってるのが、歌の話するかと思ったら、あの平和の話をされてたんですね。
あ、そう
ですね、平和に関する。
はいはいはい、まあ、
そしたら今日8月6日ということで、広島に原爆が落ちた、
うん、
日なんですけども、うん、その彼が、僕の年齢と2歳年上なのかな、はい、被爆3世の方で、
うんうんうん、
で、まあ、自分が歌を歌いながらこの平和については広島出身の アーティストとしてこう何か発信しなきゃいけないって思われてるところがあって、最近語り部さん、いわゆる、あの被爆被害を受けた語り部さんたちがどんどん、
もう年齢的にね、
年齢も重ねてできないってことで、それをまあこう受け継いでいくっていう活動をされてて、まあそういうことをやってますっていう内容を言われてました。で、まあなんか定期的にもやられてるので、ぜひなんかもしちょっと聞く機会とか平和を考えるときにはその方のあのやってることを見ていただければいいなと思ったんですけども、はい、なんかやっていくうちに分かったことは、皆さん実は語りたくなかったとか、すごい思い出、思い出したくなかったとか、ね、そうなんですよね、なそういうこともラジオの中で伝えられたりとか、してましたので、まあ、ちょっと今日は我々も8月の中でちょっと特別な日ではあるんですけども、ぜひこれも聞いていただけると、あまた広島から発信されてる方もいるので、まだ1週間聞けますので、8月のですね、いつだったっけ、はい、3日ですね、
3日
の、お昼な、大体スタート1時間30分ぐらいしたところで聞けると思うので、
木曜日ですね、
お昼、
お昼なですね、
お昼な、
はい、シンガーソングライターのヒッピーさんなので、よろしくお願いします。なんか前半結構面白い方で、前半なんか新庄監督の出会いとかもあるんです、それ結構素敵な話だったんですけども、ちょっとそのね原爆とかの話とは違うんですけど、
この前野球関係とかもご縁がある方なんですか？
そうなんです、まあ、サクッと言っとくんですけど、広島カープのボールボーイされてたんですよ、その時にアウェーサイドのところに座ったいつも新庄監督に自分がなんか声かけてもらってて、っていうような、それが縁でこの前北海道の新球場で歌わせてもらったっていう、
シーフコフィールドで、
そこで歌うまでのなんか話も結構素敵なので、
ぜひ。これ新庄さんが選手の時ってことですよね。
そう、選手の時にずっと声かけてもらって、そうでなんかコロナ禍で新庄トライアウトする時かな、時に自分がトレーニングしてる、その新庄選手がトレーニングしてる時に使ってた曲がそのヒッピーさんの曲だったっていう。ただそのヒッピーさんってこととそのボールボーイは結びついてなかったみたいな。
そうなんですか。
はい、だその後の話はすごい素敵なんで、はい、
聞いてもらったら。あの時の的な展開が、
はい、
そのゲストオヒルームっていうゲストコーナーのやつ、
そうそう、
なるほど、
1時10分から、
そうですね、
なるほど、
はい、内容としてはそんなに時間としては短いのでサミット聞けると思うので、はい。
友人がラジオ出たといえば、門川さんも、
ああそう、
門川さん自身がですけど、
はい、来週からですね、
ね、
はい、そうだ、なんかちょっと告知っぽくなっちゃうんですけど、昨年もちょっと出させてもらった、ベイ FM の、キルの帯番組の IT っていう、IT っていう番組に、今回マンスリーゲストとして出させてもらって、で、来週月曜日から8月の月曜日は毎週こう全4回かな、はい、2時40分ぐらいからの、回ですね、コーナーで、まあ、1回1回は10分ぐらいのあれなんですけど、はい、なんかいろいろ自由研究を紹介させてもらってます、子供たちが取り組める、
すごい。
8月7日が第1回ってことですかね、
第1回ですね、はい、
前回はあれでしたよね、1回目だけ生で出て、
そう1回目はね、
ここは収録みたいな感じでしたよね、
です
今回も同じ感じですか。
実は今回はもうそのまさに1回目の時、私絶賛ちょっと研修を開催する方、はい、出れないっていうところで、実はすでにもうね収録
あら終わってる、
はい、
あそうなんですね、
はい、
じゃあまた聞くのにという、
そうい
や
ー、収録、
嬉しいですねこの話はね、はい、
またね、うん、来年もぜひっていう言ってもらったんで、うん、また来年
も、
はい、出るかなっていうところですね。
自由研究式に、
うん、
夏休みの、
そうそうそうそう、自由研究太郎みたいな名前をつけたらそうめん二郎さん、
そうめん二郎さん的なね、はい、感じで、
うん、
ぜひね、じゃあベイエフの一等も、
はい、
ね、
うん、
聞いて
ください、ぜひぜひ、はい、
エリアフリで全国どっからも聞けますんで、
ね、
え、
本当ですね、あれね、
うん、僕今リリカルスクールっていうグループがすごい好きなんですけど、群馬の出身のメンバーがいて、うんうんうん、FM 群馬に毎週投げ持ってて、
なるほど、
あれでも FM 群馬を聞けるのか、エリアフリじゃなくて
どうなんですかね、
どっ
ちだった、微妙な気がしますけどね。
出てくる印象ないですけどね。
ないですね。
そうですね。出てくる印象ないですよね。確かに。エリアフリーは聞けなかったかな。ああいうのでないと聞けなかった
か、うん。僕もよくあの阪神戦を、
ああ、
関西の、
うんうん、
あの放送局で、
うんうん、
がっつり阪神寄りで放送して
るのに
合わせて、
ね、もう解説実況全然違いますからね地方だとめっちゃわかりますね、
うん、朝の番組とかも全然違いますからね、
う
ん、テレビ、
あ、全然違います、うん、
一色ですから、
うん、
広島だったら広島一色、
うん、そうそう、
うん、やっぱね、関東圏の子は野球に疎くなっていくだろうなって気がしますよ。
うん、ああ、そうですね。
そうですね。
すげえ、うん、野球の話してんじゃんみたいな感じします、
ね。確かに。
うん。で、OB の選手たちがなんかコメンテーターみたいなんで座ってたり
とかし
てね、普通にね。
うん。わかります、わかります。
ねえ。カープだったら前田さんがなんかこう、
うん、
食べ歩き番組みたいなの持ったり、
ね、そうそう、いやだから僕あんなあんなキャラの方
だと、ねえ、あんなキャラっていうね、
びっくりしました、
うん、寡黙の頑固一徹、
すごい寡黙な方々、
そういうイメージ、そういうイメージ、
はい、いやすごいですよ、 YouTube とかもすごい、
そうそうそうそう、
今
なく気さくな、
気さく、
うん、なんかやっぱ全然なんかイメージ違ったっていう、やっぱ野球選手たちって、
うんうん、
ねえ、ひ喋ってもヒーローインタビューでそうですねみたいな感じでこ
う、うんうん、
喋ってるみたいな
世界
だから、
はいはいはい、
やっぱキャラクターってちゃんとこうプレープリでしか見てないじゃないですか、
そうなんですよ、
でまあなんかやっぱ中日のね、あの川上健信さんとか、
う
ん、
あ、
今 YouTube もやられてますけど、はいはい、うん、全然思ってたんと違いましたもん、
ね、そう
そうそうなんですね、
うん、すごい、もう、うん、川上さんなんてボケまくるみたいな感
じ、そうですよね、
あ、そうそうそう、
いや、前田さんは全然なんか、
うん、
相当印象が強いですね、あの寡黙そうっていう印象、
そうですね、無骨な感じでもうね、
そうそうそう、ね、侍って感じの、
何も喋らないみたいなね、一郎が、一郎が唯一尊敬した天才みたいな ね、 ね、そう、その、うん、あ、イメージして、もう食べ歩き、食べ歩きおじさんです
よ、ね、いや本当タレントを化されてますからね、
そうそうそうそう、
知らなかった
、いやいやいや、
あとあれですね、ライムスターのカレーが出て、
あ、カレー出ましたね。
ベルトカレーはね、うん、すごい人気で全然手に入らないっていう。
No、そうそうそうそうそう、僕もね、全然か買うこと無理だな、これはって。
うん。
歌丸さんも買えなかったっつってね。
ね
え。まあ、レトルトで一袋800円とかで、
うん、
も
う、
ね、
うんうん、
結構あれですけど、やっぱすごい美味しいって、あんだけ言われると、食べたくなっちゃいますね。
うん。うなぎさんが食べて、
うん。
うん、
カレー業界は歌丸さんの暗殺を超えた
と言ってるんです
よ、コメントだっていうね、コメント出してましたけど、ね、確かに食べたいですけどね、うん、なかなか通販も ね、 いいね、すぐに売り切れちゃうし、あの、
うん、
池袋と渋谷でしたかね、東部とか西部で、
うん、
今ね、
催
事が、
うんうん、
あってね、そこでも買えるみたいなんですけど、
うん、
そこでね、10時から出して、うん、なんか10時40分ぐらいにも売り切れちゃったらしくて、それのドキュメントというか、10時何分に行ったらこうでしたみたいなメールをこう時系列読むみたいなトークでありましたけど、
いや、なかなか
凄まじい人気ですね、
ちょっとね、でも食べてみたいですよね、
うんうん、いやー、
ね、
これは
カズさん特にね、
ね、
はい、
うん、
いや、だから僕このなんか開発の時にした竹中リーさんっていう、
はいはい、
うん、方のもうほんとずっとインスタを追いかけてるんですよ、ね、 ずっと。
それ追いかけてるとあれですか、いいカレー屋情報が。
あ、そうそうそうそう。まあでも、それこそ時間ないんで食べた気になっちゃってるだけなんですけど、それでもすごい面白くて。
なかなか足を運ぶの大変ですもんね。
はい。そうですよね。
だからすごい仕事されてるなって、ちょっと羨ましくもあり大変だろうなっていう。
はい。
ね、母さん結構ね、その人生のテーマの一つとして、
うんうん、ああそうなんですよね、そう、
あのことなんです、
エムズカレー、
エムズカレー、カレ
ー
はい、ね、そうなんですよ、まあ、ね、まあ、出会えてないです、うんうん、はい、はい、
探し続けているという、
そうです、はい、時々ここでもあのね話させてもらって誰か、うん、おすすめなカレー屋さんとか教えて
はい、エムズカレーをね思い出させてくれる、
そう、そうなんです。美味しいカレーじゃないんですよ。あのエムズカレーを思い出されてるこの難しさがあるんですけど、
難しいですね、
はい、はい、
あとあれ面白かったですね。もう内容はあれ時間あれなんで、うん、
はい、
まであれやんないですけど、昨夜長尾さんの
月曜日にね、
はいはいはいはい、
そうですね、
未半期毎回のね恒例 の、うん、あのアメリカの重大ニュース解説みたいな感じでしたけど、やっぱ、うん、ねなんかまあアメリカってね、まあ、同じ西側諸国というか、うん、まあ、まあ文化圏的には同じようなものっていうイメージですけど、うん、やっぱなんか起こってるニュース聞くと何それみたいな、
そうですね、
うん、なかなかやっぱ面白いですね。
ね、
こうやってこう定期的にまとまった話聞けるのはすごいいいんで、うん、もし聞いてない人いたら、
いや本当
ぜひっていう感じでしたね。ね、
うん、Spotifyとかでもね聞けますしね。ね、うんうんうん、
あとねこれラジオじゃないですけど、まあ歌村さん、ちょっとアフターシックスジャンクションでも話されてましたけど、うんうん、あのブラックホールっていう、
YOSHIKI さんとか、
高橋 YOSHIKI さんと、うんうん、あの柳下喜一郎さんと寺澤ホークさんでやられている、うんうん、YouTube チャンネルですね、はい、が今回株式会社化したっていう話で、うん、でまあそのお祝い配信みたいなのに歌丸さんがこう出演されて、はい、
うん、
2時間ぐらいこうちょっとああでもないこうでもないっつって話されてたんですけど、すごいちょっと昔のウィークエンドシャッフルの頃の本当映画だ話って感じのなんかノリが
あ
って、
うん、あ、そうなんですね、
そうそうそうそうそうなんですよ。でやっぱなんかこうなんだろうな、ちょっとこう作品に対して悪態ついたりと、悪態ってまでほどでもないですけど、うんうん、まあなんかちょっとこう多分ムービーウォッチ面、今のアトロックのムービーウォッチ面では言いにくいようなことも言ったりとか、なんかねその感じ、もうお酒もみんな入りながら、あだこうだ話してるの超面白かったんで、うん、おすすめですって感じです。
うんう
ん、そうそうそう。
全然あれ僕見れてなくて。
あ、ブラックホールですか。
そうですね。いろいろ、ね、取り上げてる作品とかはすごい興味あったり見た作品とか多いので。
だらっと流してますね、いつも。ね、
なるほど。
うん。うん、
日展行きましょうか。
はい、
はい
はい、日展もそうですね、だから2週ちょっと空いてしまったので、
うんうんうん、
1週ね先週お休みいただいて、
うんうん
うん、ですけど、直近だとあれですね、こういろいろ水のね結構よく毎回言ってますけど、
うん、あ、そうそうそう、
貯水率の話、
ね、貯水率のね話、
あ、はいはいはい、
こう意識高い俺の場合みたいな感じで、
うん、そうそうそうそう、実はみたいな ね、
うん、
神奈川だ
と、うん、そうそうそうそう、
あの神奈川だとはね水源が違うんでね、
うん、
このね、
うんうん、
そのダムが渇水したっていう時に、
うん、
ちょっと違う場所から取れてるから、
はいはいはいはい、
神奈川県は水不足になってないから、はい、
うん
うん、あのそっち側でなんか水を使うようにしてる、トイレを使うようにしてる、
ね、
意識の高い俺はっていうのをね何回も繰り返しながら
言ってましたね品川で降りてトイレ行ったりしないからみたいな、
うん、
川崎か横浜まで行ってから、うん、トイレ行くから、ね、関東のためにいいことしたな作ったなって思うんだよねみたいなね話をね
毎年恒例のお話をされてました、
毎年恒例の話をねしてました、
ね、うん、
最近聞き始めた方はちょっと知らないかもしれないですけど、うん、みたいなね、
はいはい、
最高でしたね、
あの前置きがねどんどん増えていってる感じがします、うん、最近ねあとのテーマが最近びっくりしたことっていう
やつ
で、ソーラー電波時計だと思った時計が起こった ガンって開いちゃったら、うん、中から電池が出てきて、うん、みたいな話だったんですけど、僕あの逆で、うん、腕時計が止まっちゃって、
はあ、はいはいはい、
時計屋に持ってって、うん、電池交換してくださいって言って、うん、でじゃあちょっと30分ぐらい経ってからまた来てみたいな感じで、
うんうんうん、
で30分後に行ったら、いやこれソーラー時計だからって言われてあの、で開けて閉じただけだから別にあの金いらないって言われて、うん、あ、ありがとうございますみたいな、あの経験が、逆の経験が。
なんで止まってたんですか？
多分ちょっと、うん、日が当たんないとこ置いちゃってたんですかね。
あ、
うん、確かに日が当たるところに置いてしばらく、うん、あの経ったら普通に動いてたっていう感じだったんですけど、そうそうそうそう、あ、そういう気持ちわかるなっていう、
ね、逆の逆だったけど
思い浮かびってあります
ね、はい、思ったっていうね、うん、ことがありましたね、うん、あれか、買ってもいない宝くじに当たった際の分配どうするかで、
あの
夫婦でめっちゃ大喧嘩したんだよね。虎、
ね、
のタヌキの川沿いもここまで行くとすごいなっていうね、うん、感じ。普段ね喧嘩もしないねご夫婦だっていう話でしたけども、すごいですね。
うん、
この買ってもいないってのはいいですよね、うん。当たってもいないじゃなく、
そうそうそう、う
ん、チャンスすらないっていう状況なのにもっていう。
でもそれよくやってました。もう最近やんないけど、やんない。
本当ですか？
あの。妻と
ですか、買ってもいないものに
買ってもいないけど、もし
当たったら
6億当たったとしたら、うん、どうするみたいな、なんか、
う
ん、でなんかなんやかんや妄想しながら、うん、なんやかんや仕事は辞めないかなみたいな、なんか、でなんだかんだなんか別にだからそんな生活変わんないねみたいな、洗濯機は買えるかなみたいな、今
6億の話してんのに、
あでもそれ洗濯機 今でも変えられるねみたいな、
あ
ってことはもう6億当たったみたいなことなんじゃないのみたいな、なんかよくわかんないよくわかんない奇弁を浪して
なるほどね、
そう幸福度を高めるという
ね、あいいですね、それはね、そうそうそう、今いい話ですね
そうか、6億当たったらっていうのでやろうと思ったことだけど、うん、あ今もいけんじゃん、
別にできんじゃんってなったら、うん、まあ当たったみたいなもんだみたいな、
うん、あそれいいですね、
そうそうそう
はこの辺で、
はい、
ね、はい、
いやいやいや
いや、ね、ちょっと今週は告知待ってんで、うん、ね、門川さん
とか、
ね、ぜひ聞いていただきたいなと思いますし、
そうですね、
はい、あの僕ももう一つやってるポッドキャストの、うん、東中野の中の人っていうの、あの、うん、番組紹介カードみたいなの作ったんですよ、
うんうん、
名刺
見ました、
あ、見ました見ました、
ありがとうございます、うん、はい、こう今いろいろ撮影、うん、あの録音に協力していただいたお店とか、
うん、
あとあの、はいはい、雑談あたりにもですね、うん、昨日お気に入って
合
わせていただいたので、うん、もしお近くの方いらっしゃったら、うん、ぜひ、ね、お店の方に行っていただいてゲットしていただけると嬉しいなと思っておりますというちょっと追加での告知でございました、はいはいね、こちらも150回、
はい
ね、もうだいぶやってますね。
だいぶ。
いやはい、
なんかちょっと数言われてもよくわかんないっていう感
じ。そうですよね。なんかなかなか、まあ確かに特別編とかもあるからね。そうすると、うん、もうちょっとすると200近いのかもしれないですけど。
そうですね。
数、期間の数ね。
うん、
まあ
そうね。
元気でないとなかなか続けられないところ。
うん、
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
はい。じゃあ今週はこの辺で。
はい。
ありがとうございました。
どうもー。